鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ星さん、今日は鉄道鉄子の部屋、
はい、
放送回が600回となりました。
はい、おめでとうございます。ずいぶん長くやってますね。
すごいですね。
600回も喋ってるわけですね。
はい、
確か1回か 2回だけですね、私本人がちょっといなかったのは。誰か立ったピンチヒッターを、
ね、ありましたね。
まあよくこういうあのコアな番組がよく本当に FM 釧路さん偉いですよね。
あのご協力をいただいております。はい、ありがとうございます。
い
や
い
や、
とんでもございません。じゃあ600回にふさわしい話なのかどうか分からないですけど
よろしくお願いします。
はい、先週に引き続きましてですね、あの私の今年の鉄活動ということで、はい、後半の7月からちょっと振り返ってみたいと思うんですね。はい、で7月早々ですね、あの7月2日にちょっとあのまた私のですね、はい、出身校 の, あの札幌の会がありまして、それに行ってまいりましたんです。それで当然ですね、ただ行って帰ってくるじゃ面白くないなと思って1日の最終の大空で札幌入りまして、はい、で次の日に、朝一のライラックで、旭川まで、でこれちょっと思い出せなかったんですね、最初この表を見てた時に。あれ、あ、ちなみにですね、私はですね、全部乗った車両の、形式番号も全部書いてある。何月何日どこに乗ってどういう列車に乗ったかっていうのは全部大抵記録をされてるんですけど、はい、でなんでこれ旭川行ったのかがちょっと最初見た時パッと見て分からなかったんですけど、分かりました。あの宗谷本線に名寄高校前っていう新しい駅が、
はい、あの移設して何百メートルか、
そうですよ、はい、できたんですよね。でその写真を撮りに行くのと、それからあの駅スタンプを、
はい、
確か途中の長山とか志別とか名寄も、はいはい、ちょっとスタンプを押してこようってなことで、それとこの時もう一つ魂胆があって、あの各地に眠ってるあの SL 保存機があるんですよね。
はい、
まあ、SL だけじゃなくて、あのいろいろ車両をこう生体保存しているところなんで、はい、そこもちょっと写真撮りないなということで、はい、まあ、こういうのは列車じゃなくてちょっとあのレンタカー旭川から借りて行ってきまして、はい、でコース的には長山の駅でスタンプをした後に、はい、志別ですね、
はい、まあ、
45号ですね、ですね、ずっと上がっていって、はい、でその名寄高校前っていう、はい、名寄の駅の手前、
はい、
ここ写真撮って、はい、で名寄駅でスタンプをして、でそのまま帰ってもよかったんですけど、これがなんか石狩沼田に何かあったなっていう、あの SL 保存機が確かあったなということで行ってきまして、はい、でこれはクラウスじゃなくて、あの本当4、5、8だったかな、あのチップ別かな、ちょっと記憶曖昧なんですけど、はい、あの辺でなんか 2、3台ぐらいちょっと撮ってきまして、で最後はもう本当あんまり時間なかったんですけど、あの旭川のカムイコタン駅ですか、元の、
はい、
あそこに SL とか
ありますね、
あの当時の駅舎が残っているので、
はい、ありますね、
もう駆け足でそこ行ってきまして、もうレタカー返したらもう乗る予定の列車もギリッギリで、
はい、
ちょっと危なかったんですけど、まあセーフということで、行ってまいりました。これがあの7月のまず第1回目の鉄活動ですね。はい、それから今度がですね、7月の22日からはこれあの札幌と網走にちょっとあの出張がありまして、はい、大空6号で、札幌へ行き、それで次の日ですね、あの旭川まで、行くために、まあ、特急宗谷に乗ろうやっていうことで、はい、旭川まで行ったんですけど、でホームバッと上がってったら、そのなんかあんまり見たことないピンク の, そのキハ260がいて、
はい、
あ見たら、あこれ花旅宗谷っていう、あの 観光列車を、まあ、なんかたびたび宗谷とかに入れてるんですけど、はい、ちょうどそれに当たったんですね。
転用されてたんですね。
そうなんですよ。でこれ本当別に意図したことじゃなくて、たまたまなんかそういう時に当たったんですね、はい、でああなるほどこういう車両かっていうので、私どっちかというとあんまりその観光列車にちょっと触手を置かないので、でもまあ良かったですね。あのなんか造血1号車はなんかフリースペースみたいな感じになってましたし、でその後も旭川からは例によってあの普通列車で、はい、上川に行き、から上川から縁があるまで、これまた普通列車で、はい、まあ、結局全部普通あの北見まで普通列車で行ったんですけど、ね、あちょうどこの筋だけが、はい、あの綺麗にこう普通列車でつながるんですね。で、北見からはあのちょっと、まあ、尺別の思いもあってキハ18、3系の特急に乗って、はい、で、網走でちょっとあの仕事を済ませて、で、次の日朝一の専門線で帰ってきましたというところですね、はい、で次がですね8月に入って、あこれはですね、あの函館の、うん、語り継ぐ青函連絡船の会のがですね、なんか創立20周年だったかな、はい、それで、まあ、ちょっと呼ばれて行ってきたんですけど、でこの日はあの帰りちょっと新徳で、はい、用事があるので、で新徳まで車で行って、で、それから今度十勝2号から北斗6号で函館に行って、はい、で、帰りはあの次の日ですね8月7日に北斗1号で札幌まで戻ってきて、はい、で、それから今度ちょっとこの後まで深川でちょっと所用があったので二川に行って、で、はい、であのそこからちょっと車でですね家族と一緒にですね、新徳まで戻ってもらって、はい、で、新徳で一泊して帰ってきたという、はい、ちょっと変則的なパターンだったんですけど、そんなようなことをしました。でその後8月9月がですね特にあの何もなくあのただ通勤で、はい、東釧路もしくは武蔵と釧路の間を行ったり来たり、しただけだったんですね、はい、で10月に入るとですね突然またあの色々出てきまして、10月の17日からはですね、はい、あの山梨県 の, あの富士吉田市で、まあ、あの出張があったので、はい、行ってきまして、はい、で、なんだこれはあそうそうそうそう、ちょっと東京で一泊してから、はい、あのその富士吉田行くっていうので、はい、でなんか時刻表パラパラめくってたら、はい、その東京からそのあずさとくっついて富士海遊っていう特急がくっついてて、それがあのその甲府から富士吉田方面へ、
はい、あの
大
月ですか、
ごめんなさい、大月ですね、はい、大月からその富士急行路線にその特急がそのまま入って、はい、で富士川口湖まで行くっていう特急があったの で,、はい、でこれに乗らないわけにはいかないと、さすがに私は古い車両大好きなんですけど、はい、やっぱりこれはこの特急1回乗らなきゃダメだっていうので、指定券を買ってですね、乗ったんですね、はい、で駅で待ってたらですねちょっと私の方やっぱりこの同じ会議に出る、鉄友達がいるんですけど全く偶然にこのやっぱり列車に乗ってきたん
です、ね、じゃあ考えは一緒だった
んですね、考え全く一緒で、でしかも座席ももうすぐ後ろだったんですよね、でその会議に出るのに、まあ、他の方々に聞いたら、はい、あの東京から行くとバスがなんか結構便利に出てるんですね、その富士、
あ、はい、あの高速バス
みたいな、高速バスとか、はい、それだと乗り換えもないし、まあ、あのまっすぐその会場のホテルまで行くからいいって言うんですけど、やっぱあなたたちだけだって言われて鉄道で来たの、
はい、
そりゃ当たり前だっていうそんなの鉄道に乗る目的もあるわけだから、
はい、
で夜はですねやっぱりこの新しい車両に乗っちゃったら音がなかなかちょっとこういい音が取れないので、夜その、まあ、夜のちょっと宴席の終わった後に、まあ、富士急行に乗って、ではい、川口港とですねそれから富士山という駅があるんですけど、はい、ちょっとそんなところをこう行ったり来たり夜ちょうどまた夜でだとこうお客さんもまあ若干少ないので、音を取るにはもう最高最適なんですよね、はい、で、次の日はですね、 その富士山駅の近くのホテルに泊まったんですけど、はい、また朝一でですね、まあ、この日は、まあ、あの羽田から釧路帰るっていう感じだったんですけど、はい、やっぱり何か物足りないなということで、はい、そういえばいやあの東京関東近辺の、はい、ほぼほぼ JR は、まあ、乗ったんですよね、はい、ただ川越線1回も乗ってなかったんですね。
おそれは
これはいかんと、でしかもあれ確か八王子から出てるんですよ ね、 川越線って、で川越線っていうかあの八王子からその拝、はい、島だとか、はい、あの川越小村、はい、そうですね、で要するに北に上がってくるんですけど、は
い、そしてこう分かれて八甲線と分かれて
八甲線と分かれて、はい、で、大宮までっていう、はい、八王子通るんだったらやっぱりこれ乗らなきゃダメだって言ってもうはい、ですね、富士山の駅を5時58分に出るあの列車に、はい、乗ってで、まあ、これの列車は八王子までまっすぐ行く、はい、まあ、JR 東日本の電車だったんで、はい、まあ、八王子まで行ってでそこから乗り換えて川越でまた乗り換え、はい、で川越から今度、どうも天の塾でですね、まあ、このまままっすぐ羽田空港まで行ってもよかったんですけど、はい、なんかなぜか何か悪魔のささやきがあって池袋で降りてその川越からの池袋で降りて、はい、それでそうそう東京メトロ丸の内線メトロ丸の内線、はい、これに乗って東京まで行って、はい、で東京からその品川までまた東海道線のなんか電車に乗って、はい、で例によって品川からは京急、
はい、
これですね、あそうそう、でその東京都内 の、 もう鉄道というか JR 路線は、はい、まあまあ、の乗ったので、じゃあ今度は地下鉄を乗り潰そうかっていう計画を今年から立てたんですね、はい、それで東京、まあ、じゃあまず手始めは何がいいかった時に、はい、やっぱり歴史のある丸の内線だなっていう、はい、
そうです
ね、ということ で、で今ですね、まだ今年はまだ3つしか行ってないんですけど、はい、まあ、そのうち地下鉄全線環状をですね、はい、ちょっと目指そうかなと。
東京の地下鉄も増えてますからね。
いやそうなんですよ
増えたりつながったり
つながったりとかしてるので、頭悩ますんですけど、
はい
はい、それで今度はですねこのまた1週間後ですかね、また会議でですね、
はい、
行ってまいりまして、そうだそうだ、この時はあれ東京ではまた私の高校の同窓会があるっていうのでちょっと呼ばれて行ってきまして、はい、まあ、こういうまあプライベートな時はこれはもう自分で勝手になんて言うんですかね、スケジュール決めて、ええ、誰からも文句言われない、はい、羽田まで、最終便で行って、
はい、
でそれから次の日はこの集まりが午前11時までになんか来てくれればいいっていうので、じゃ11時まで自由な時間だっていうのですね、はい、続きの丸の内線、うん、
はい、
で丸の内線って佐々さん分かりますかね、支線があるんですよね。
そうですね、
なんか方南町、
中野坂の坂
の、あ、そう、中野坂の駅から方南町ですね、はい、やっぱこれもやっぱり乗らなきゃダメだっていうので、はい、東京メトロとそれから東映線 の、 はい、1日乗り放題
ありますね、
切符ですかね、あれ買って、
はい、
乗ってその方南町まで行って、
はい、
行ったんですけど、
はい、
別に乗り潰すことだけが目的なので、改札出たらもうすぐまた折り返して、で、はい、その後もまだちょっと時間があったんで、半蔵門線を、潰しまして、
はい、
それで、ようやくその外苑前っていう銀座線あるんですけど、はい、そこに行って、まあ、11時までにはちゃんと着いたという、そういうあれだったんですね、
はい、
で、それ終わってて帰りはまあ、これ千歳まで行くっていうんで、
はい、
もうちょっとお話しましたよね、京成本線から芝山鉄道ですか、
はい、
でっていう線に乗って、で千歳空港まで行くために羽田じゃなくて、はい、で今回は成田空港から、
はい、
行くということで、はい、でいろいろ考えた結果、普通にその京成線に乗って成田空港に行くのはこれ面白くないから、
はい、
でなんかいろいろなんかネットで調べたら、
はい、
その東成田っていう駅からもう歩って、 成田空港に行けるっていう、
もともとの元成田空港駅ですよね。
元の成田空港駅、はい、これはやっぱり行かなきゃダメだろうっていうことで行ってきまして、で道迷ったらちょっと時間あんまり余裕ないし困ったなと思ったんですけど、はい、まあ今あれですよね、ホームページとかに全部動画とかこうやって行くんだよっていう、
はい、
全部載ってるんですよね。それを見たら絶対間違うことなくて、はい、ということでこの日も堪能して、参りましたんですね。はい、で、10月は最後はですね、この番組でお話したのサイクルトレイン、これ10月20日
でした、
はい、釧路と摩周往復をしまして、はい、で次は10月11月9日先月ですね、室蘭で会議があったので、室蘭に行ってまいりまして、この時の鉄活動というのはあんまりできなかったんですけど、
はい、
そうですね、まあ、特急スズランに乗ったぐらいかな、ちょっと鉄活動はな感じですね。それからの11月17日はまあ、この番組でお話ししました通り、宇部、山口県宇部行ってきましたんで、はい、その宇部新川あたりを乗り回して、喜んで帰ってきたんですね。この宇部から帰ってきてですね、11月30日に、まあ、札幌で、ちょっと会議というかなんか集まりがあるので、はい、行ってまいりまして、これも大空12号だからちょっと最終列車に乗って、はい、行ってきましたんですけど、この大空12号に最終列車に乗るために、はい、我々がいつも鉄の連中が使ってる駅前に炉端境さんってあるんですけど、はい、そこで30分ほど、アルコール分をもう入れまして、
でプレドリンクで、
そうだ、それで10分ぐらい前に出ても全然間に合うんで、はい、で、駅構内で、さらにプラスアルファで、乗ったんですけど、
はい、
なんかあっと気がついたらもう札幌近くみたいな感じ、ほぼほぼこの日寝てたんですよね。
珍しいですね。
本当珍しいですよ、はい、いや時々なんか目パッと覚めて、はい、なんとなく景色見たら、ああ今大体この辺かとか、ああ今、まあ、トマム過ぎたとか、
はい、
なんか今ちょうどシムカップだなとか、なんか何個目のトンネルかななんていうのは大体わかるんですけど、はい、全然もうなんかもうすっかりなんかいい感じになって、ずっとほとんど寝てましたですね、この日は。で、帰りもですね、11月30日に、まあ、本当は大空9号で帰ろうと思って、はい、指定席を用意したんですけど、その札幌のですね、私 の悪友から悪魔の誘いがあり、
はい、
一本遅らせて帰ればいいっしょとかってそれでこの日も急遽その最終の大空11号に、
はい、
19時39分発ですね、はい、これもですね、もう駅着いたら5分前ぐらいで、ああまずいまずいっていうと言いながらも、今北海道割っていうんですか、はい、あれホテル泊まると、で使ってなかったんで、
もったいない、
そのお友達からここなら使えるとかつって、はい、その駅の中の売店に、
はい、
でそこでまた酒とかですね、弁当とか3000円分買って
補充して
、はい、乗ってで、で飲んでたんですけど、
はい、
やっぱ南千歳を過ぎたぐらいから、
はい、
もうダメで、もうほとんどこれも帰りも寝てたんですよね。
往復珍しい、
ね、本当珍しい、自分としては本当珍しい、はい、そんな体験をしましたんですね、はい、で最後はですね、じゃあ12月6日にも7日とちょっと札幌商用があって行ってまいりましたんですが、この日もまあ最終大空で、
はい、
帰ってきたんですが、こうやって見るとですね、今年上りの大空は2、4、6、8、10、12、一応全部今年は、はい、制覇したと、別にこれ狙ってたわけなんですけどまあ、そんなちょっと鉄活動をこうお話しさせていただきました。で今年もですね、いろいろと鉄な話題を中心に提供させて、いただきましたし、今日はなんと600回という、はい、記念の回だったんですけど、まあ、今年も皆さんには大変お世話になりまして、本当にありがとうございました。来年もですね、今年以上に鉄活動をしてきまして、この番組でいろいろご報告をさせていただきたいと思いますので、来年もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。 今年最後の鉄尾徹子の部屋をお送りしました。600回記念の今週の放送でした、はいはい、さて、来年の放送になるんですが、来年は1月5日、はい、こちら木曜日が、2023年、令和5年の鉄尾徹子の部屋のスタートとなりますので、はい、また星さん来年もよろしくお願いいたします、はいはい、
こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。
鉄尾徹子の部屋をお送りしてきました、お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、はい、そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、はい、星さんと斉藤さんでした、はい、どうもありがとうございました、
はい、じゃあ皆さん、良いお年を、
良いお年
を、良いお年を、
はい、鉄尾徹子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。